花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮、
5-3、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグった花井と、
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、なんと2月に入りましたね、うん。
あ、そうですね。明けて2月の1日になりましたが。
そうだね、今ね、収録してるのが2月1日の午前、まあ0時半とかなんですけど。
そうですね。なんか、うん、その、まあ昨日、まあ1月31日さ、
はいはいはい。
その、スーパーブルーブラッドムーンの日だったらしくて。
うん。
見た？
あ、見ました。私は、月食、
家からは見えなかったけど。
うん。
うん。赤い。
そう、見たら、うん、その、なんていうんですかね、もう、ほぼ、なんていうの？まあ、食われて、
はいはいはい。
消えかかってたところを見て、
うん。
で、まあ、もう見た瞬間に、
うん。
あの、ネコネコファンタジア、まあ、リボンの私大好きな漫画なんですけども、
はい。
それのエピソードで、
うん。
まあ、それ、猫、うん、猫が、女の子に変身するって話なんですけど、
うんうんうんうん、
その変身した瞬間に、
うん、
その月のしず銀の雫の力で変身するんですけど、
うんうん、
その変身した瞬間にその鏡が落ちてて、
うんうん、
そこにその力が吸い取られちゃって、
うん、
で月の力はそこに封じ込められてしまい、
はい、
でまあ、変身できなくなり、
うん、
でかつなんか月はそのまあ、生き物の生と死を司る力があるとかいう話で。
あれ、そんな話があったんだ、猫猫ファンタジア。
そうで、あの、なんかもう、なので、その、昨日植えた花がもう枯れちゃったりとかして、
おぉ、
なんかちょっとやばい雰囲気になるっていう話があって、
はぁ、
それの時の月と全く同じだなって思ったんです、見
た瞬間に。だな、
もう猫猫ファンタジア脳なんで。で、まあ、帰って見直したら、
はいはいはい、
やっぱりこれ、その月じゃんと思って。で、あ、やべ、これ早く鏡探しに行って、鏡割んないとダメなやつじゃねえの、
うん。そうそうそう。
って一人思ってたんですけども、まあ、なので多分、猫猫ファンタジア脳の人はね、きっと、うん、今日の月を見て、
うん、
あ、やべ、鏡の中のお月様の話じゃ、みたいなのを思っただろうなっていう、うんうん、そんなね、スーパーブラッドムーンの日でしたよ、今日は。
そんなブラッドムーンの日だったんだ。
もし、まあ、いないかもしれないけど、もし、毎日私と同じようなことを感じた人がいたらね、
うん、
ぜひ、話したいので、猫猫ファンタジアについて。
はい。
どの話が一番泣けるとかさ。
あ、
いや、それはやっぱ、玉おばあちゃんが死ぬ話でしょとか、いやいや、カイっていうのが目の見えない、ミリーっていう、猫を守って死ぬ話でしょとか、
人、
ね、
結構さ、少女漫画なのにさ、死んだりする
みたい
な。
そう、猫猫ファンタジア、超ね、あれですよ、毎回号泣する話ですから、
うん。
もし猫が好きな方で、
うん、
まあ、少女漫画も好きっていう方はね、ぜひ、文庫版でね、全何巻だっけな、10巻ぐらいかな、
うんうん、
出てますから、まあ私も手元にあるんですけど、
うん、
ぜひね、あ、ただね、文庫版はね、当時連載してて、リボンマスコットコミックに入ってんだけど、
うんうん、
文庫には、まあ、シュッシロっていう主人公の娘の話があるんですけど、ルルだっけな、ルル編っていうのがあって、
はいはい、
それはね入ってないんですけど、
そう、
まあぶっちゃけ別にあんま面白くないんで、ルル編は別に読まなくても、まあね、そう、シロとサスケっていうのがまあ最後カップルになるんですけど、
うん、
そのシロとサスケの息子と娘の猫の話があるんですよ、
うんうんうん、
第2章みたいなのが、
うんうん、
まあ、それは入ってないんですけど。
うん、
まあ、それもうどうしても読みたい人はリボンマスコットコミックスの方を読んでいただければと思うんですが、
そうだね、まずはもうブックオフに行っていただいて、
そうそう、あ、まあね、何でもいいんですけど、猫猫ファンタジアぜひ高田由美先生の名作ですので、 っていうようなことを思い出すような月でしたね、今日はね。
へえ。朝とりあえずさ、その、友達のさ、
うん、
あの、一番仲いいアイドルのさ、
はいはい、
アイドル菩薩からもらったさ、
うん、
まあ、本当の海女さんなんだけど、お寺のね。
はいはいはい。
からもらったパワーストーンをとりあえずちょっと物干し竿にちょっと引っ掛けて、
うん、
まあ、うちからは見えなかったんだけど、月は。まあ、とりあえずなんかまあ間接的にも、あの、月光浴ってこういうことなのかなって思いながら。
月光浴させちゃう。
そうだね。天然石を月光浴させる。月光浴させる。
乙女だね。
そうそう。それを、まあ一応やってはみたけどね。
いいんじゃないですか。あの、まあ昔ね、うん、その話もしましたけど、
う
ん、まあ私、知り合いのロマンチストな女の子がいて、
うん、
あの、その、あれですよ、こういう時とか満月の日に、
うんうん、
今日は満月だから天然石を月光浴させようかな、みたいなメールが来て、もう、あの、いや、私も相当なロマンチストですけども、自覚ありますけども、
うん、
それを見た時に、
うん、
この俺が押されているだとっていう感じですよ、まさにね。
させようかな
っていう、バカなこの俺が押されているっていう、そんな感じですね。
そうだよね。なんて返せばいいかね。
わ、
う
ん、かんないもん、それ。
ね、どうしたらいいかわかんないよね。
うん、すげえ、なんだ、何が正解なんだっていう。もう、桜大戦みたいに、ちょっと待ったら、あの、正解のやつが出んのかとかさ。
あ、そうそう。ちょっと待って。
どうしたらいいんだ、これっていう。さ、すごい、これ乗ればいいのかみたいなさ。
そうそうそう。わかんないよね。中途半端に乗ってさ。
あれはね、すごい、インパクトありすぎて。
うん、
まあ、覚えてるんですけどね。
そんな感じ、ちょっとね、物干し竿に、うん、ちょっと引っ掛けてみたんだけどさ、そんなことやってました。
月光浴ってすごいよね、なんかね、森林浴と並ん
で、月光浴だよ。
ね、月光浴びるってどうなっちゃうんだろうっていう。ねえ、やっぱパワー、ムーンプリズムパワー、メイクアップ。ねえ、
で、メイクアップしちゃうのかな。
うん。まあ、したらしたでなんか変なの戦わなきゃいけないじゃないですか、その、セーラームーンの敵のさ。
そうだよね。
青とか緑の肌の人たちみたいなのと戦わなきゃいけない。
うん、戦わなきゃいけない。
でも、ね、
この年で美少女戦士きついわ、ちょっと。
自分で美少女戦士って言わなきゃいけないから、
ね。言わなきゃいけないじゃん。
そこがまず、うわぁ、マジでっていう。
そうそうそう。いいけどさ、猫がこう現れて別にいいんだけどさ。
敵も半笑いですよ。
そう、敵も
戦士とか言っちゃってるよ。
そうだよ。緑とかの肌の人に半笑いされるんだ。
美少女、戦士、うわぁ、言ってるよー、みたいな。ちょっとこれ、どうが気使うんじゃないのみたいな。
セーラー服着て、敵にちょっとね、気を使わせる感じに。なってしまうんで。
いや、もうなんかその格好で美少女戦士とか言われただけでもう負けでいいっすわ、みたいな。
負け
なんか、なんかすいません、逆に、みたいな。
あ、じゃあ地球を守れたから、うん、まあそれそれでいいのかな。
ね、いや、でもお互い戦わなくて楽だし、うん、いいじゃないですか、みたいな。
話し合いで、そうか。う
ん、むしろ、なんかそのままでいられるのが辛いです、みたいな。早くしまってしまって、みたいな、そういうね。
ああ、じゃあもうほどほどにしなきゃね、月光浴もね。
そう、まあ、
ね、
もしくはなんか月光浴は実はこのステータスが回復するとかさ。
ああ、あるの
かな？パラメーターが上がるとかなんかあるんかね。
正しい月光浴の。
そうそう。ほら、月光浴あんまりわかんないじゃないですか、我々は。
そうだよ、日光浴はわかるけど、
まあね、まあ森林浴も別に森だから行けばいいのかって思うけども。そう
そ
う
そ
う。
お
ー。月光浴ってじゃあ、どういう風なその作法があるんだろうとかわかんないんでね。我こそは月光浴マイスターの人がいたら。
あ、そうですね。お願いします。
ね、こういう風にしたらいい。
ムーンプリンセスだって方がいらっしゃいましたら。
ね、我こそは、はい、あの、そういうのだっていう人がいたら。
そういうのだ
っていうのがいたらね、はい、ぜひお願いします、ということで。
お願いします。
はい。まあ、はい、のっけから取り留めのない話をして、いつも通りなんですけど、
うん。
おメールをね、いただいておりましてですね。
あり
がとうございます。はい、ありがとうございます。
はい。
ですね、ブラッドオレンジさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回の放送で取り上げられたマカロン、あ、私が大雪の日に、ね、
はい、
食べたケーキ&マカロンセットの話ありましたが、
うん、
マカロンは、ホワイトデーに女性にマカロンを返す。うん、まあ、チョコレートをバレンタインにもらって、ホワイトデーに女性にマカロンを返すと、
ほう。
あなたは俺にとって特別な人だという意味になると。
へ
ぇ
ー。へぇー。
そうなんだ。で、マカロンのおすすめは、ピエール・エルメ。うん。
ほう。
なるほど。美味しいマカロンは紅茶やコーヒーだけでなく、シャンパンと合わせても美味しいですよ。ほう。
あら、大人。
すごいね。
へぇー、そんなんがあるんだね、今。
っていうの、お菓子言葉みたいなのがあるの？
ね、お菓子言葉、ね、花言葉みたいにお菓子言葉があるんだね。
あなたは俺にとって特別な人だって、このネオロマでしか聞かないセリフですね。あの、光栄のね、ルビーパーティーのね。
ねえ、すごいな
ぁ。あの、CV 関智一さんとかのさ、そういう、ちょっとこう、
うん、
なんていうんですかね、活発な、ね、恋には奥手な人、うん、奥手な感じのキャラが思い切って言う時のセリフみたいですよね、うん、こういうのね。
ねえ、これは、本当にお菓子言葉が他にあるんだって、ちょっと知りたいな、ね。じゃあ、なんかちょっと、あの、お友達で、みたいな時には、このお菓子みたいなさ。そう
ね。
そうそうそうそう。
まあ、梅ジャムでとかね。
梅ジャム
、うん、梅ジャムだとちょっとお友達で、ぐらいな。あ、でも梅ジャムさ、あれなくなっちゃうんでしょ、うん、もう。
あ、なんからしいね、なんか。
う
ん、
あの、作ってたね、うん、おじいちゃんがもう引退しますっていう話をされてて。まあ、だから思ったんですけども。
はいはいはい。
あの、おじいちゃんをさ、
うん、
個人的に雇えばいいんじゃないかなと思ってて。
はいはいはいはい。
あの、ヘラクレスの栄光っていうゲームでさ、
うん、
あの、まあ、武器の耐久度が減るんですね、攻撃すると。
うんうん、
で、それってあの、鍛冶屋に持っていて直してもらうんですけど、
うん、
ヘパイトスっていう鍛冶屋さんに、
うんうん、
なんですけど、ヘパイトスを雇うことができて、
あ、へぇー。
途中、5000ギルバート、まあ、ギルバートっていう単位なんですけど、お金が5000ギルバートでヘパイトスを雇えるんですね。
うんうん。
まあ、雇えないっていうかもう買うんだけどね、アイテム扱いなんだけど、うんうん、そうするとアイテムにヘパイトスが入ってきて、
はいはい。
そうすると戦闘が終わると自動的に耐久度を回復してくれるようになると。
はい。
っていうのがあるんで、まあそれと同様に、
うん、
梅ジャムのおじいちゃんを買えば、
うん、
もう、まあ、お店はないけど、
うん、
自宅で梅ジャムをね、
うん、
戦闘が終わるために、
そうだよね。
作ってくれるんじゃないかなとちょっと思ってて。
お金、大富豪の梅ジャム好きは、
ねえ、なんか。
そうするよね、ちょっとこれで。
ちょっと3億円でどう、うん、みたいなさ。
うん。
おじいちゃんそしたら頑張ってくれんじゃないかなと思ってて。
ねえ。
なんで、梅ジャムおじいちゃんちょっと買ったよっていう人がいたら。
あ、ねえ、
ぜひ、お願いします、
うん。お願いします。
そして、今日メールいくつかいただいてまして。
あ、はい。
キッドさん、ナイさん、ゴンと申します。
はい。はい、
あ、前回はメールを読んでいただきありがとうございました。あ、あの、サイレントリスナーさんで、したけども、メールをくださったゴンさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組を最初に聞いたのは、
うん。
まだ花井さんが東京に在住で、
うん。ほうほうほう。
番組の最後に小芝居があった頃で、あ、はいはいはい。
あ、
スタポ小劇場っていうのを、ね、
劇場があ
った時代、小芝居、まさに小芝居ですね。はいはい、
小芝居ですね。
で、花井さんが何かの罰ゲームで、はい、
うんうん、
絶叫系の乗り物の乗る羽目になって、雨女の力で当日大雨にするとかなんとか言っていた時ですと。あ、あったね。
あった、あの、東京ドームのとこの遊園地に、
そうそう、東京ドーム
行ったやつだ。
シティのやつね。
うん、
あれ何の罰ゲームだったんだろうね。
あれね、なんで罰ゲームしたんだろうね。
そう、行ったのは覚えてないけども、何の罰ゲームだったか全然覚えてないね。ね、
ほ
ー。で、話は変わりますが、私が買った最初のファミコンソフトはポパイでした。うん。それまでのテニスゲームやブロック崩しとは別物で驚いたものです、
うん、
今では懐かしい思い出ですということでありがとうございます。
ありがとうございます。
ポパイね。うん。あれさ、うん、なんか、ポパイのゲームさ、なんて言うんだろう、
うん、
その、まあ、いや、面白いんだけども、
うん、
上からオリーブがさ、
うんうん、
なんか音符だかハートだか投げてきて、
うん、それを投げてくる、
取っていくゲームですけど、
うん、
あのシチュエーションがちょっと謎すぎて、どうしてそうなったんっていうのがよくわかんないじゃん、あれ。
うん。
なんで
絶対これ逃げれはしない
んだ、ね。そう、なんか、 で、何がしたいのっていうのがよくわかんないね。その、助けてほしいんだったら、
うんうん、
そっからそれを投げるだけではちょっと伝わらなすぎるような気もするし、
うんうん、
あの、3ステージ目がさ、なんか、鳥みたいなやつに連れられてさ、船みたいな上に行くんだけども、
うんうん、
その状況もはやなんか、ポパイでもどうしようもない上に、しかも、なんで、その、なんか、助けてないような感じで進んでるんだろうね、ってよくわかんなくて。
そうだよね、うん、うん。
なんかね、あのオリーブの、なんていうのかな、助けてほしいのに、助けられてない感じのあの、謎シチュエーションが本当謎すぎてですね。
うん、
あれ、昔からちょっと違和感がありますね。
どうして
ほしいのっていうと、まずどうしてそうなって、ってるのっていうのがちょっとわからない。ポパイはね。
ちょっとわから
ない。なんでだろうねっていう。
もしかしたら説明書にめっちゃ書いてるのかもね。
あ、そういう物語がかもね、昔のね。
エピローグが。う
ん、まああとね、ポパイに関しては俺これ昔から思ってるんだけど、
うん、
あのオリーブがね、うん、あの二人が取り合うほどの女なのかなって俺ずーっと疑問なんだよね。なんか、
でポパイをちゃんと見たことがないわ。そういえば。
うん、なんか。え、そんなにかっていう感じがちょっとするんですよ。いや別に嫌な人ってわけではないんですけども、
うん、
なんか、まあお互い殴り合ってほうれん草食ってぶっ飛ばすみたいな話ですけど、
そうそうそうそう
です
ね。
そんなにガチで殴り合うほど取り合うほどの方なんですかねっていうのが、ちょっとだけ疑問で昔から。
魅力がちょっと伝わらない。
そうなんか助けてポッパーぐらいのことしか言ってないしさ、
お
なんか、え、だったらちゃんとその、ブルートでしたっけ相手の人にさ、なんかお断りするなりなんなりさ、もうずーっとだって、そうなってるわけでしょ関係が。
そうよね。だからちゃんとお断りするべきだよね。うん、
なりしたら別にポパイが殴り合う必要もないしさ。とか、なんか夢のないことを昔から考えていたんですけど。
ちょっと、
ポパイ通の方いらっしゃいましたらね。
ねえ。
どういうことなのか教えていただきたいなと思っております。
はい。
そして、プラネットオーシャンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月14日のバレンタインデーが近いため、
はい、うんうん、
池袋、東京の池袋西部7階のチョコ売り場は、
うんうん、
チョコやソフトクリームを求めて混み合っていますと。
ソフトクリーム、うん、うん。
で、花井さんは、
はい、
チョコレートなどを買い出しに出かけますかということでありがとうございます。
ありがとうございます。いや、もう戦場ですからね。
そうだね。乙女の戦場ですね、あれはね。
そうですね。私、3年ぐらい前に、ちょっと噂の、
うん、
梅田の阪急百貨店でですね、大阪の、
はいはい、
そう、チョコレート博覧会みたいなのが毎年、あるんですけど、そこの、もうチョコレートの冊子が、
うん、
すぐなくなって、高値で売られたりとかするっていう、無料で配布してるやつね。
あ、
それがみんな欲しくて。
ペーパーを高値で売るんだ。
そう、そのカタログをね。
へえ。
それがみんな欲しいって言って、まあ、カラー、チョコのカラー写真がずっと載ってるんだけど、
うん、
もうそこからもう戦場が始まっているわけですよ、もう。
なるほどね。
でも、本当に体力がいるだけでどんどん消耗していくんで、
あ、そういうステージなの、
ね、ワンワンパニックぐらい早いスピードでなくなっていく。あれぐらい減るよ。
あれもうガウ砲撃とうもんならもうどんどんさらに減ってっちゃうよっていう。
そうそう、うん。もうなるべく飛ばないように。
あ、そうだね。まあ地上歩いて。
うん、そうそうそう。どうやって体力を温存する。あと気力も。
まあね、
気力
ね。
気力もなくなっていくから。
うん、
ね、うん、あ、もうこれ並べないわとか。
あ、
そういうのが出たから、もう、ここのこれにするって決めていけばいいかもしれないけど、なんかどんなのがあるのかしらと思って、見に行ったらえらいことになったから、
うん、
これはもうないって思って、これダメだわって思って。
このチョコレート戦争には勝利できないと。
うん、そうそうそう。だから、こう、会社のね、うん、あの人に、こう、あげるチョコレートとかも、みんな女性社員はチョコレートじゃないものを、
あの、
お渡しすることにしまして、うん、そうなの。だからお酒だったりとか、
いいね、
まあ今だったらネットでね、あの取り寄せること、おつまみセットだったりとか、
いいね、
そうなの。だからもうあの戦場はちょっとやばいぞっていう。
うん、まあ、そうね、うん。私もその池袋のさ、
うん、
チョコレート戦争の戦場にね、とりあえず、もう興味本位に行ったことあります
か、ね、ああ、もう、いかんですよ、ね、興味本位。
やばいね、これはね。
やばい。やばい。
これは、戦乙女しかこの地には立てないっていうようなね。
そうだね。入ることもできないかもしれないね。
うん。
あ、もうそんな土日とかでね。
そうですよ、
これ、ね。そう、なんとなく軽い気持ちで来たら。
うん、あ、これバルハラだっていうね、あの、
そうそうそう、
死んだ後に戦士の魂が、あの、ワルキューレたちによって導かれると言われる。あ、これバルハラだっていう感じでしたからね。
そうですよ、もう。
あ、でもね、なんかソフトクリームみたいなの売ってたんですよ、うん、その、チョコレート屋さんが売ってる、あの、なんだろうな、チョコレートと、あと、イチゴ、ストロベリーのなんか2色のやつがあって、
それもその場で食べるってことだよね。
そうそう、その場で食べる。あ、それは食べたんですけども。美味しかったですね、やっぱね。
あ、そうか。それはまあ、うん、いい、よかったね。
うん。なので、まあ、乙女の皆様はね、2月14日っていう決戦 X デーが近いので、ね。
そうなんですよ。
で
ね。じゃあ、本当は1月に買っとくのが正解だけどね。もう2月に入った土日なんかもう本当に。
うん。
よっぽどレベルを上げていかないと死ぬんじゃないかな。
まあそうだね、あの、ガンダムの一年戦争末期みたいな感じで、
そうそうそう、あ
の、ガクト出陣でね、ゲルググに乗った少年兵がさ、アムロに次々に撃墜されて、うわ、母さんとか言って、ボカーンって爆死しちゃうようなね、そんな感じになっちゃいますからね。
そうそう、で、何も変えず帰ってきちゃったりとか、
そうですよね。
そう、しょうもないものしか買えなかったりとかね。
ね、赤い彗星も地に落ちたなって言われてしまいますからね。
そうなの。
なので、ちょっとご利用は計画的にね。
あ、そうです、そうです。う
ん、まあ頑張って手作りするのもありだと思いますし。
あ、そうですよ。うん、だし、その大人の方だったら、そのなんかね、あの、まあでもおつまみとかいいと思うけどね、なんかね。うん、そうそうそう。あとはなんか家族で食べれ、なんかね、うん、奥さんと一緒に、あの、一緒に食べてくださいみたいな。
そうね。
チーズのセットだったりとか、なんかそういう風な感じのとかもいろいろありますんで。
うん、まあね、チョコレートね、手作りすると結構大変なんで、チョコはね、ガチでやると。なので、おすすめはチョコチップクッキーとかぐらいにしとくとですね、あの、
あ、まあ、つまみやすい。
だし、手軽だし、手作り感もあるし、
うん、
何よりあの、大量に作れますので、
クッキーは。そうだね。
なので、あの、ばらまくようにはほんと最高ですから。
で、それをね、小袋に入れてね。
そうそうそう、
ね、配ればね。
そう、あのね、ポイントはね、ラッピングの袋を工夫するだけで、めっちゃあの手作りでもあの、なんて言うんですかね、あの、ゴージャス感出せますから。
そうね。
っていうのをなんで私が語ってるかっていうと、私はホワイトデーのお返しでクッキーを焼く係だからです。
ああ、係って何？
そう、まあ私は普通に勤め人ですけども、
うん、
あの、まあ職場で、あの、女性、スタッフみんなから、みたいな感じで男性陣にもらったりするとか、まあお返しするんですけど、
うん、
まあ、どうするってなって、まあ、
うん、
お金持ち寄って買うに行くときもあるんですけど、
うん、
そういうときに、あの、うん、クッキーを焼けるとかお菓子を作れるってことを知られてるところだと、あのさ、うん、ちょっとクッキーとか作れるみたいな話になって、まあいいですけど、みたいな感じで、あの、大量に作って、こう、うん、あの、ハンズとかでラッピングの袋買って、詰めて渡すとかいう係だったので、そうそう、だからその経験からすると、あの、クッキーは手軽に作れるし、
うん、
あの、何ですか、そのラッピングの袋で工夫できるし、で、喜ばれますので、おすすめでございますよ。
いや、最近はさ、そのさ、友チョコとかがすごい流行ってるらしくて、
ね、はいはい、
そう、小学校のお母さんたちがすごく悩んでいて、絶対にみんなに渡さなきゃいけないんだって。
そういうのめんどくさいね。
もうね、うちらの世代とは違って、もうこの平成の世の中では、
うん、
もうお母さんがもう本当に頭を悩ませて、
うん、
だから一応禁止になっている小学校のお母さんは万歳なんだけど、
うん、まあそうだね。
すごい大変。だから、一個一個、その、本当に、それこそ、その、ラッピング。
あ、めんどくせえ。
そう。かわいいラッピングしてとか。
それ、廃止だよね、それね。
そうなの。それはね、本当にね、あの、悩んでた。で、モテる男の子とかは、その、友チョコプラス、本当の本気のいいやつとか、
うん、
そう、お母さんが買い出しに行ってんだけど、
うん、
それとまたそのお母さん、男の子のお母さんは、それよりもちょっといいものをね、小学校といえどもちょっとこう、もらったチョコよりは、こう、いいものを貸したい。返さなきゃいけなかったりとか、すっごい、今すごいめんどくさいらしいよ。だから、 本当に、だからずっと、だからもう子供も友チョコっていう言葉をすごい使うって言って。
あ
そう。
まあ、チョコレート戦争ですね、これね。
いや、本当にこれはね、もうね、うちらの時代のチョコレート戦争とは違ってね、もう本当にね、
あもう次世代
大変。そうですね、親まで巻き込む。そうそうそう。
うわ
第2次。
めんどくさいね、うん、もうね。
セカンドインパクトが起こってるんで。
そうだね。
うん。
やはりもうチョコを食ってるって感じで。
そうそうそう。
もう、そうですか。
そうなんですよ。
ちょっと次世代チョコレート戦争に参加する皆さん、うん、ほんとめんどくさいかもしれませんが。
そう。
無事に生きて帰って。
そうなんですよ。だからママ友との仲も悪くなっちゃうっていうのもあるんだって、ちゃんとしなきゃ。だからもうすごいんだって、もう。そう。すごいらしいよ、今。
うん。
そう。
あもうそうなったも
ん。なんだから、
チョコレートなんかいらないっていうね、なんか、感じですね、
うん。誰かがね、ちょっと、立候補していただければね、廃止しますっていう。
そうそう、チョコレート、うん。
本当に好きな人だけ渡す。
お、そうだね。うん、そういう感じになって、うん、ね、そしたら、
そう。
なんて言うんですかね、そういう虚礼廃止して、うん、あ、でも、お菓子業界困っちゃうかね、そうですと。
あ、そうなんですよね。だから、その辺ですよね。だから、それ年一でどんだけ、
ねえ、
ねえ、そこで稼がなきゃいけない。
経済効果3億円ぐらいあるのかもしれないからね。
そうなんです。だからこそ、その、友チョコとかやってるかもしれないです。大変ですよ、これは。
ね、
そうなんです。
皆様、
はい。
気を引き締めて戦争に
乗っていただければ。そうそう、気を引き締めて。ねえ、あと2週間。
そうだね。
気を引き締めていきましょう。はい。はい、
そして、ですね、これは、あ、キトさん、ナイさん、こんばんは。
あ、こんばんは。
初めてメールします。おー、
あり
がとうございます。
はじめまして。はい。
必殺と申します。必殺
さん。必殺さん。
はいはい、ポッドキャストは iPhone 4S、4S を使い始めた頃から聞いています。ってことは、
うん、
結構前ですかね。今 iPhone って何 ?7 とか8とかで。
10じゃないの?
て、あ、10だっけ
10X みたいなやつでしょ。
X なんだ
っけ。X 出てるもん。そうそうそう。
あ、そうなんだ。もう私は。
ホームボタンないやつよ。
ああ、
顔認証みたいな。
あ、顔で認証されるの、
うん、もう顔で認証されるの。
あれさ、顔認証って。
信用ならんですけど。
ね、だって、なんか
大丈夫
むくみとかでパンパンになっちゃったら大丈夫なのかなとかちょっと思う。
でもそれ、大丈夫っぽいよ、その化粧してるのとさ、してないの。
あ
だから、何パターンか多分取るのかなわかんないけど。
え、でもさ、すっぴんと厚化粧の人を区別できるとなるとさ、え、それ別人でも大丈夫なんじゃないのって、ちょっとだけ思ったりするけど、まあ、それはいいんですかね、アップルさんなんかうまくやってくれてるのかね。
うまくやってんじゃない？うん。
なるほど。はい。で、レトロゲームや昭和の頃の TNT はとても心地よく手放せません。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからも、長く続けてほしいですと。うん。
はい。
今の子供たちの遊びは多様化していると思いますが。
うん、うんうん。
昭和の頃は全国津々浦々共通の遊びをしていたと思いますと。なので我々の世代は知らない人同士でも昔の話で共感できるのだと思いますと。
うんうん、
僕としては子供の頃流行った遊び、駄菓子やビックリマン、ラーメンバーなどの話が聞けたらいいなと勝手に思っています。これからの配信も楽しみにしています。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ビックリマンね。あれなんかね、この前、なんかのイベントで、その、シールコレクターの人がいてですね、
うんうん、
そのビックリマンの最初のスーパーゼウスの頃のやつから、
はいはい。
本当に最後の、まあ、第、なんか二十何段かわかんないですけど、それぐらいまでのやつを全部持ってる人がいて、見せてもらったんですけど、
うんうん、
すごいなんか最後の方なんかすごくて、その、
うん、
なんかシール、なんか七八枚ぐらいで、合わせて一個の絵になるみたいなやつが。
いや、
そうそうそうそう。あ、こんな
ん。集めなきゃいけないの。
そうそう。あ、こんなんなってんだ最後とか思って。すげえなって言って。
何それ。
だから一枚だけだとなんかパーツだけなのよくわからないっていう感じで、
うん、
なんか8枚ぐらいで、
その
一個の絵になるみたいなのになってて。
え、じゃあ買い続けなきゃいけないじゃんね。
いやそうですね。だから
一個でやったー。
うん。
天使だとか。
そう、ヘッドロココキラキラ出たとかそういうレベルではなく、そうそうそうなんだそうでございまして。
最終的にそんなになっちゃったの。
なんか、そんな、いや、初めて見て、あ、そうなんだ、みたいな感じだったけどね。 いや、その、最後、ビックリマンは、そんな、ビックリマンワールドになったようです
。ビックリマンだね。
うん、本当に本当に。
お
ねえ。
お
っていう感じで、今日はね、おメールをたくさんいただきましてですね。
ありがたいです。
はい、ありがたいです。初めての方ってもね、最近何人かいらっしゃって、
うんうん。
まあ、ウェルカムですのでね。
すごいですね。どうやってたどり着いていただいたのか。
ねえ、なんか、
ねえ、
あれです
けどね。ありがたいです。
まあ、もちろんずっと聞いていただいてて、ちょっと思い立ってっていうのも全然ウェルカムなのでね。
うんうんうんうん。
お待ちしております。
はい。
というところでいいお時間になりましたので。
あ、もう時間ですか。はい。
告知でもしておきますか。
あ、はい。
はい。私、キットは、うんうん、2月18日日曜日に、
うん、
ゲームインパクト学園というイベントがありまして。
はい。
まあ、いろいろなレジェンドと共演しますんでね。もう、
すごい。
席が結構、売れて、あと残り少しみたいな感じなんですけども。
うん。
まあ、この番組のね、リスナーさんであれば間違いなく楽しめる。ね、私個人的に超おすすめなのが。
はい。
任天堂元開発本部長の、岡田悟さんの、ハード開発秘話っていうのがあってですね。これね、絶対他で話せない話をしますから。
すごい、うん、聞きたい。
これよ、マジでやべえぞって話を札幌ではしてましたから。今回も多分マジでやべえ話その2。
やべえよ、
うん。そう、岡田さんはね、ファミコン探偵クラブの、ね、プロデューサーかなか、ディレクターか、そのどちらかやられてて、なので、ファミタの話とかもね、私聞いて、おお、そうなんだっていうのもありましたけどね。
レジェンドやー。
レジェンド来ますからね、ぜひよろしくお願いします。
はい。
で、花石さん。
あ、はい、まあ、そう、同じ、日なんですけれども、
うん、
ヒーローズユナイトというね、三つのヒーローが一つの物語で、まあ、協力しながら戦うという映画に出てますので、はい、声優で、そちらが、まあ、ツイッターの方にね、詳細載せておきますので、ぜひ、よろしければ、ね、親子で。
そうだね。
まあ、お一人様でも楽しめますが、はい、ぜひぜひ、見ていただければ、最近の、ね、ご当地ヒーローってこんな感じになってんだなぁ、なんて、はい。
なので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエルズ。